皆さんおはようございます。12月14日の、史実礼拝説教、これから始めさせていただきます。アドベントの第3の史実を迎えました。いよいよ、来週は、クリスマスでございます。クリスマスを前にしたこの時期はですね、旧約聖書の預言者の言葉から、御言葉に、聞いてきております。先週はこのエレミアの、書からですね、御言葉に聞きましたけども、今日はイザヤ書から聞きたいと思います。イザヤ書にはですね、3つのこの預言書が、合本されていると言われております。1章から39章がですね、本来のあのイザヤ書で、この紀元前のですね、700年ぐらいに生きたこの、いわゆる、エルサレムでのイザヤの預言であります。アッシリアの侵略にですね、この揺れるその国家危機の中で語られております。そしてですね、40章から55章でありますけども、これはユダ王国が滅ぼされまして、バビロンに捕囚となってしまった民に対してのそのやがて帰還をするよという予言、ちょうど紀元前540年頃と言われてますけども、の書かれたものだと言われてます。で、第二イザヤと呼ばれているわけです。それで最後はですね、このイザヤ書の56章から66章でして、それから30年の後エルサレムに帰還した後、帰ってきた後の予言と言われてまして、紀元前の515年頃だと言われてます。第三イザヤと、俗に言われているわけですね。今朝はですね、この、イザヤ書の40章の1節から11節が与えられております。で、この箇所はですね、第二イザヤと呼ばれるこの捕囚からの、帰還をするという予言の、箇所であるわけであります。この箇所のですね、この背景にはですね、紀元前の6世紀の、バビロンであるわけであります。紀元前の580年、イスラエルはですね、バビロニア帝国に国を滅ぼされまして、本当に、上級階級の人たちはですね、その首都のバビロンに連れて行かれてしまいました。いわゆる、バビロン捕囚と、言われているわけであります。このエルサレムはですね、火に焼かれまして、この信仰の中心でありました神殿も破壊されました。人々はですね、呆然としておそらく佇んでいたことだと思います。まあ、この時の人々の気持ちはですね、あの日本の1945年昭和20年の東京大空襲の後、本当にですね、一面焼け野原となって、その野原を呆然と見つめる私たちのですね、まあ、おそらく両親ぐらいですね、あの私の両親なんかもそうですけども、戦争の中に巻き込まれまして、実際に、引き上げてきたというような世代ですね。で、帰ってきてますと、本当に東京は焼け野原であったと、聞いております。本当にですね、大変な時代でした。その時に本当に その後食べるものもなくて大変だったということは聞いておりますしですね、本当に、そういう時代だったんですね。同じ気持ちだったと思います。しかしですね、このイスラエルの絶望はもっと深刻だったと思うんです。彼らはですね、帰る国もなくしてしまったわけです。もちろん故郷もない。そして一番大事だったあの先祖からですね、引き継いできた神殿もなくしてしまったんですよ。バビロンの、捕囚の地ではですね、この預言者のエゼキエルが建てられました。民にですね呼びかけたわけです。これはあなたたちの不従順に対する神の裁きであると。しかしあなたたちが悔い改めれば神はあなたたちを許されて再びエルサレムに戻されるであろうという、エゼキエルはですね、その捕囚されたその民にそう語ってるんですね。それから50年の月日が流れた紀元前の540年頃です。第二イザヤと呼ばれるですね預言者が現れまして、このイザヤ書40章から55章まではですね、その預言者の言葉が記されているわけであります。エルサレムの町はですね、本当に廃墟と化してしまう。捕囚で連れてこられた人々の大半はですね、もう亡くなる。で、生き残っているものは本当に、高齢になってしまっていたわけです。もう誰もエルサレム帰還をですね、この約束したエレミアやですねエゼキエルの予言を、伝え聞いてはいてもですね、はっきりと覚えているものはほとんどいなかったんだと思います。そのようなこの捕囚の民の一人でありました預言者にですね、神の言葉が臨んだわけです。それが先ほど読んでいただいた、今日の、与えられた聖書イザヤ書の40章であります。その1節から、2節であります。慰めよ、私の民を慰めよとあなたたちの神は言われる。エルサレムの心に語りかけ、彼女に呼びかけよ。苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われたと。罪のすべてに倍する報いを主の御手から受けたと。服役の時はもう終わったんだ。捕囚の時は終わった。時が満ちた。エルサレムに帰る時が来たんだと神様は言われるわけです。そして3節から5節です。呼びかける声がある。主のために荒野に道を備え、私たちの神のために荒地に広い道を示せ、通せ。民はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。主の栄光がこうして現れるのを憎なる者は共に見る。主の口がこう宣言される。このようにですね、そして、呼びかけよという声は言う。私は言う。何と呼びかけたらよいのかと。憎なる者は皆草に等し、流れても全ては野の花のようなもの。草は枯れ、花はしぼむ。主の風が吹きつけてつけたのだ。この民は草に等し。このように記されています。本当にですね、このバビロンからエルサレムまではですね、本当に何千キロのものですね、荒野や砂漠を経てですね、帰還する道が開かれたわけです。 神様が山を低くして民を低くして道を整えられるという50年の沈黙を破って神が再び語られたわけです。それがイザヤ書40章の預言です。しかしですね、その帰還の約束を信ずることのできない預言者の姿があるわけです。語られた預言者自身が自分の聞いたのは本当に神様の言葉かどうか確信が持てないでいるわけです。彼は言うわけです。呼びかけようと声が聞こえる。私は言った。何と呼びかけたらよいのか。今さら民に何を言えばいいのかと。民は皆将来に対する希望など本当になくしてしまっている。それは主よ、あなたのせいじゃないかと預言者は言うわけです。その言葉が7節ですよ。人は皆草だ。その麗しさはすべて野の花のようだ。主の息がその上に吹けば草は枯れ花はしぼむ。確かに人は草だと。主よ、あなたが民を砕かれた。あなたがエルサレムを廃墟にされて民を遠いこのバビロンまで連れてこられた。そして50年もの間あなたは私たちを放置されたと。あなたは私たちの嘆きの声を聞かれなかったんです。主の息が吹いたから草は枯れ花はしぼんだじゃないかと訴えているわけです。私たちもですね、本当に苦しんで悲しみにこの圧倒された時、神様が見えなくなることがあります。そうですよね、いろんなことが人生の旅路でいろんなことが起きます。もう神さんはいるんだろうかと思っちゃうような時もあるわけですよ。神などいないのではないかと本当に信仰が揺さぶられる時があります。この預言者もですね、同じ思いにこの苦しんだんです。神様の沈黙ほどこの信仰者にとってですね、恐ろしいものはありません。本当に神様は何を なさろうとしているんだろうかと、そういうね、思いになることってありますよね。草は枯れ花はしぼむが、私たちの神の言葉は常しえに立つと、しかし8節で言ってるんです。神様はこの第二イザヤを説き伏せて神の言葉を語らせるわけです。そして良き知らせの告知がされます。40章の9節から10節です。高い山に登れ、良い知らせを四方に伝える者よ。力を振るって声を上げよ。良い知らせをエルサレムに伝える者よ。声を上げよ。恐れるな。ユダの町々に告げよ。見よ、あなたたちの神、見よ、主なる神。彼は力を帯びて来られ、身腕を持って統治される。見よ、主の体、主の勝ち得られた者は身元に従い、主の働きの実りは見前を進むと記されています。解放の時が来たんだ、良き訪れが来たんだ。福音を伝える者は高い山に登って呼ばれと神が言われるわけです。イスラエルの民はですね、彼らを通して諸国の民がですね、救われるために神様によって選ばれました。皆さん、旧約聖書のですね、292ページをちょっと開けられる人は開けていただきたいと思います。新命記です。292ページ、新命記の7章の6節から8節にこうあります。 旧約聖書292ページ申命記7章です。あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたの神主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。主が心を惹かれたあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他の部の民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であったと、このようにですね記されているんですね。主があなたたちを愛してあなた方を選ばれたのは、どの国民よりも数が多かったかじゃないんだとですね。そのあなた方のよろずの民のうち最も数の少ないものであったと。ただ主があなた方を愛して、またあなた方の先祖に誓われた誓いを守ろうとして、主は強い手を持ってあなた方を導き出したんだ。奴隷の家からエジプトの王バロの手から贖い出されたのであるとですね言ってるんですね。さらにですね、295ページです。イスラエルの民はですね、約束の地をこの与えられて豊かになると言い始めたわけです。自分の力と自分の手の働きで私はこの民を得たと8章17節で言ってるわけです。神様はですね、預言者を通じてですね、繰り返し彼らに警告されたわけです。主はあなたの先祖たちに誓われた契約を今日のように行うために、あなたに富を得る力を与えるからである。もしあなたの神主を忘れて他の神々に従い、これに仕えこれを拝むならば、私は今日あなた方に警告する。あなた方ははっきりきっと滅びるであろうと言ってますですね。私たちもですね、順調な時には神様を忘れます。私は自分の力で学んで自分の力でこの職を得たんだ、そして自分の働きで今生活ができているんだと。私は誰の世話にもなっていないんだと、このような思いをですね持ちがちじゃないでしょうかね。今日自分の生活が思うようにうまくいっている、そういう時にはですね、だから自分の力だったんだ、誰の力もね得ていただいてないよと、こんな傲慢な思いをですね持ちがちじゃないでしょうかね。人はですね、神様を忘れる時ですね、隣人の存在も忘れるんですよ。目の前にですね、長い間支えてくれたような人が苦しんでいてもですね、どうも思わないわけですよ。自分が大変な時に一生懸命その友達が支えてくれた、だけどそのことも忘れてしまう。目の前に都合の悪いようなふうになってくるとですね、見放してしまうようなことも平気でするわけですよ。私たちは失敗した人を見てもですね、そういうことも思いがちなんですよ。彼は努力をしなかった、だから失敗して当然だっていうようなことを思うんですよ。私たちがこの恵みにこの感謝することを忘れてしまってですね、本当に傲慢になった時、神様は私たちを裁かれるんです。この裁きですよ、苦しみを通して 私たちは神様がおられて神様によって生かされていることをですね知らされるんじゃないんでしょうか。イスラエルの民にとってですねこの捕囚は本当に苦しくて辛いものでした。この捕囚の体験はですねイスラエルの民の本当に信仰に決定的な影響を与えたわけです。神様はなんで選ばれたはずの私たちを捨てられたんだろうか、なぜその都と定めたエルサレムを滅ぼされたのか、彼らは父祖からのこの伝承をですね本当にこのバビロンの地で捕囚の地で読み直したわけです。でまとめ直していきました。旧約聖書の主要部分であります創世記とか新命記あるいはですね預言書、今読んでる預言書ですねなどもこの時代に編集されたと言われているわけです。イスラエルの民は本当になぜだったんだろうかと思ったわけです。この民がですね砕かれて悔い改めた時にですね旧約聖書が記されたわけです。そして今試練の時、苦しみの時は終わった、慰めの時が来たことを神は預言者から告げられているわけです。40章の、イザヤ書40章の、11節主は羊飼いとしてその群れを養い導かれるわけです。私たちの教会もですね今から22年前、本当に前任の牧師が、病気のために残念ながら、召されました。その間ですねその間しばらくの間無牧になったわけです。私がその後に、招聘されてこの教会に招かれてきたわけですが、本当にですね、日曜日の礼拝というと本当に役員の方々や応援の先生たちが、代わり代わらずにですね説教してくださった、そして、牧会の、指導もしてくださったと聞きました。本当に苦しい時を過ごされたと聞いてます。本当に牧師がいない教会というのは寂しいと本当に皆さん感じた、わけであります。まあ本当に大変だったようですね。実は私も、牧師のいない教会で、何年間か、過ごしました。本当に、辛い主任担任教師がいない時っていうのは本当に大変でした。飼い主のない羊の群れであったわけです。イザヤ書40章はですねこの全ての苦しみは主の業であることを告げています。そして主の業は常に祝福のために与えられているわけです。苦しみはですね祝福を受けるためのこの準備の時だと思うんです。新しく生まれ変わるためにはですね試練の時に悔い改めなければならないと思うんです。イスラエルの民が捕囚の苦しみの中で神の民とされていったようにですね私たちやまた教会もですね苦しみを通して神の民とされていくんじゃないんでしょうか。服役の時は終わった、慰めの時が来た、主が牧者となってあなたたちを変われ導かれるわけです。こうしたこの予言の1年後にですね時代が動いていきました。紀元前のこの539年です。バビロニアはですねこのペルシャにこの滅ぼされてしまいました。ペルシャ王のキュロスはですねこの イスラエルの捕囚の民を解放するわけです。今やエルサレム帰還の道は開けたんです。しかしそれだけでは十分ではないんです。人それぞれが変えられない限り、新しく生まれ変わらない限り、人々はエルサレムに戻っても同じ過ちを繰り返すに違いないんです。主は人の心を作り変えることを決心されたわけであります。先週読みましたエレミア書31章の31節から33節にこのように記されています。主は言われる。見よ、私がイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を立てる日が来る。この契約は、私が彼らの先祖をその手を取ってエジプトの地から導き出した日に立てたようなものではない。私は彼らの夫であったのだが、彼らはその私の契約を破ったと主は言われる。しかしそれらの日の後に、私がイスラエルの家に立てる契約はこれである。すなわち、私は私の律法を彼らのうちに置き、その心に記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となると主は言われる、とエレミアは言っています。新しい契約とは、すなわちですね、救い主イエス・キリストがこの世に来られるということですよね。イエス・キリストのあの出来事は何だったんだろうかと、弟子たちもみんなイエス・キリストの十字架と復活の後にみんなで語り合ったわけです。あのエレミアの予言、イザヤの予言が今なったんだと理解したわけです。それで喜び勇んで、このキリストの弟子たちはこの福音を世界に述べ伝えていったわけなんです。神様はその律法を私たちの心に書かれるんです。石や紙ではなくて、直接に私たちの心に書かれてるんです。その日が来ると、苦難の後には祝福が来ると言われているんです。キリストの出来事がは、あのイザヤの予言、エレミアの予言がなったんだと喜び勇んだ、喜びの訪れが来たんだと弟子たちは喜んで述べ伝えていったわけです。昔からですね、人々はこのイザヤ書の40章をですね、アドベントの時に聞いてきました。そして今年のこのアドベントの第三主日にもこの言葉が今聞きました。暗闇の世界に暗い夜に光が来る、それを待ち望む時がアドベントであります。暗い夜に光が来る、光は必ず来るんです。イザヤ書の40章はそれを約束する神様の言葉であります。神様はこの言葉をバビロンの地で希望を失っていた人々に語られたわけです。そして2500年経った今、私たちもこの言葉を希望のメッセージとして聞きたいと思います。主の栄光は現れるんだ、そのことを信じてですね、これから一歩一歩また歩んでまいりたいと願うものであります。どうか皆さんに主の祝福が豊かにありますようにお祈りしております。それではお祈りを捧げましょう。神様、アドベントのこの時、イザヤの予言から御言葉に聞くことができました。感謝いたします。暗いこの世の中であります。本当に罪深き私たちであります。多くの罪を犯すものであります。どうか許してください。 どうかこの暗い世の中にあなたの御光を照らしてください。私たちもそのあなたのご栄光を豊かに表しつつ歩むものとしてください。願いと感謝、尊き主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。